就活レディーゴー。このコーナーは先輩社会人や企業、就活中の学生、大学のキャリアセンターなど就職就活に詳しい方をお迎えしてお話を伺っていくコーナーです。
はい、
ではゲストの方をご紹介します。アグリスタイルの山本陽太郎さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アグリということは、
はい、
アグリカルチャーのアグリですか。
そういうことです。
はい、
はい、
農業
で今三木市にお住まい
なん
ですが、
あら、あらららら、
出身は神戸市の、
はい、
なんか中央区みたいな、本当にこの辺ですよね。
ね、
はい、
シティボーイ、
シティボーイ、
うん、三木とのギャップはどうですか。
そうですね、三木の方が全て結構コンパクトに整っているので、うん、何するにしてもしやすいかなっていうのはあるんですけども、
はい、
とはいえ何かちょっと買い物出かけるって言ってもすぐ30分40分ぐらいで、うん、神戸にも出れますし、
はい、
もう大阪にも出ることできるので、本当に生活する上では何も困ることなく、
はい、
比較的便利かなというふうに思っているところですね。
ありがとうございます。
嬉しい。
初めてミキの良さが伝わった。
ミキ出身なんです。
そうなんです。
そうなんですね。
はい、
はい、この番組2年半ぐらいやってるんですけど、ミキ氏の良さを今まで一度も伝えきれていなかったっていう、ね、
伝わった
ことが今分かりましたね。
はい、いいところですよ。
ありがとうございます。
はい、では今日はまずこんなテーマからお話を伺ってまいります。
はい、
テーマはこちら、美味しいものを0から100まで。
はい、
はい、アグリスタイル、農業のお仕事ですね。
はい、
まず何を栽培されているんでしょうか。
栽培しているのはですね、ブドウと、あと葉物野菜なんですけれども、ベビーリーフ、あとサラダ水菜、はい、サラダ小松菜、あとハーブでいうとバジルと、あとはクレソンを栽培しております。
おしゃれですね。
そうですね、おしゃれですね。
確かに、
ね、
うん、サラダなん、
サラダ水菜、ね、
サラダ水菜、はい、まあ、そのまま食べる用のっていうことですね。
そうですね、サラダ用に、
はい、
どうしても土で育てちゃうと味が濃くなりすぎて、はい、熱通すと美味しいんですけど、
うん、
そのまま食べるにはえぐみが強いんで、
うん、
サラダ用はサラダ水菜の方が。
土じゃないんですか。
土じゃないんですよ、水耕栽培では
、
はい、栽培してまして。
あ、そうなんや、
はい、
全然違うんや。
そうですね、普通の水菜とはまた違う、ね、
食感がやっぱり柔らかいですね。
あ、なるほど、うん、ドレッシングかけてたかもよかった
ですね。そうですね、
は
い、
すごい
ね。え、ブドウも結構品種様々なんですよね。
そうですね、最近皆さんももしかしたら聞いたことあるかもしれませんけど、シャインマスカットとか、
あ、はい、
うん、ようやく名前が浸透してきて、うん、こちらとしても嬉しい限りなんですけど、はい、まあ、シャインマスカット筆頭にあと5種類ぐらいのブドウを栽培してます。
ピオーネとか。
ピオーネとか。
お、
でもなぜブドウを栽培するようになったんですか。
そうですね、サラリーマン辞めて最初に、まあ、農業始めた時に選んだ作物がブドウなんですけれども、
はい、
でその時にそのこれ僕だけの考えかもしれないんですけど、僕はブドウを自分用に買わないんですね。
え、
自分用に買う果物と買わない果物があって、僕バナナとかみかんは自分用に買うんですよ。リンゴとか、だけどメロンとかマンゴーとか自分用に買わないんですよね。で、そういう果物ってどちらかというと日頃お世話になってる人とかに、お渡しする果物なので、いいものを作ればそれに見合った価値でお客さんが選んでくださるので、
うん、
そういった意味でちょっとブドウを選んだっていう
経緯。なるほど、
意外な理由。
確かに
誰かに何かプレゼントでお渡しする場合はね、お店の人にもうちょい安いのないのとは言わないので、
そうですね、
もう少しかっこいいのないのとか、もう少しなんかボリュームがあるのないのっていうような、その作る側からとしたらそのより力を込めれる要素でお客さんが選んでくれる商品なのかなと思って、うん、ブドウを選んだと思いますね。
なるほどね。
確かにシャインマスカット自分であんま買わないですよね。
買わない。
もらい物とかで、
うん、
特別感
もらったら嬉しい
し、ね、嬉しい、めっちゃ嬉しい。
生産から販売まで全てがお仕事だということですが、結構大変なことも多いんじゃないですか。
そうですね、でもどちらかというと生産から販売までさせてもらうと、その直接その手に取ってくださる方との接点もあるので、
うんうんうんうん、
やっぱりそれは励みになりますし、
はい、
そこまで大変っていう感じは正直なところ、いうところは感じてはいないんですけども、
うん、
もう楽しみの幅が広がるという意味で、もう1から10まで自分でやってるっていう感じですかね。
大変そう、
大変そう、素晴ら
しい、
ね、
で研修生も受け入れているということだそうなんですが、
はい、 将来、自分の農園を持ちたいという方がいきなり飛び込むとやっぱり怖かったり経験がなかったり、はいはい、つてがなかったりしてなかなか、うん、あのやりたい農業にたどり着かないケースが多くて、これは私自身もあの新規就農で、別に親がやってたわけではないので、うん、結構苦労した部分なので、それをまあ一応経験者ではあるので、それをこうフォローできたらいいなということで研修生を受け入れてます。
すごい、農業の未来のことも考えてらっしゃるということ
です。いや、そんなおこがましいもんじゃないですけど、でもやっぱ仲間が増えたらいいなっていう感覚で、じゃあ仲間募る増えるにはっていうので、やっぱ一番最初にくじくポイントではあるので、
農業界の坂本龍馬ですね、
これは
ぴったしやね、坂本アグ龍馬です。
アグ龍馬、
坂本アグ龍馬さんです。
気持ち悪い言葉やなそれ。
いや、アグリっていうフレーズ入れたかったの、どこ入れようかなと思ってここやったんで、坂本アグ龍馬さん。
すごいね、
はい、すごい。そんな坂本アグ龍馬さんも
キモいねんその言葉。
収納したい、新規収納者だった頃がありました。
あ、そうですよね。
その前後のお話を、はい、次のテーマで伺います。こちらです、はい、自分も何か作りたい、
うん、
はい。農業を始める前は商社でサラリーマンをされていたそうです。
商社、
はいはいはい、農家さんに転身したきっかけを教えてください。
きっかけ、そうですね、
うまい、うん、
あの前職で商社に勤めておりまして、主な仕事としましては、まあ、海外で作られている、まあ産業部品を輸入して国内のメーカーの方に営業、うん、提案するっていうような仕事をさせてもらってました。
はい、
なので日頃、皆さんがよく耳にするメーカーさんに、ものづくりをしているメーカーさんに、まあ、いわゆる営業訪問して、うん、こういうパーツ使ったら御社の製品がこんな感じになりますよみたいなものをこう提案する仕事をさせてもらってたんですけども、
はい、
お会いさせていただくのは開発担当者の方です。なのでまだ今この世にない、新商品を開発している真っ只中の方なんですけど、そういう方ってお話ししてると本当に少年のような心を持ってて、もういくつになっても、うん、これあったら絶対おもろいね、うん、みたいな感覚でこう仕事をしてる、まあ、もう本当はもっと細かいことまで考えてらっしゃるんですけど、でも印象としてはもう目がキラキラして、はい、今ないものを作ることに楽しみを感じてるっていう方にばっかりお会いしてたので、
はい、
まあ、それに影響を受けてというか刺激を受けて、何かこう自分でもものを作れる仕事をしてみたいなというふうな気持ちがふつふつと湧いてきたっていうのが、
ほう、なんでその中でも農業やったんですか。
ですね、実は会社辞める 1,2 年ぐらい前からいろんな本読んだんですよ、ものづくりの、はい、いろんな業種の、
は
い、多分 20冊ぐらいは読んだと思うんですけども、はい、そしたらその中の1冊が農業に関する本だったんですよ、
はい、
だけど正直なところ、まあ、読みすぎてちょっとしんどくなってたんですよ本読み疲れというか、
はい、
だ箸休め的に農業の本を取ったっていうのが正直なところなんですけど、
タイプの違う本で、
うん、
はい、
そしたらそれがたまたま当たりで、すごく面白くて、で僕 の当時の農業のイメージは、もういわゆる 3K でもうしんどくて大変でお金にならないみたいなイメージだったんですけど、
はい、
いやもう違いますせっていう本だったんですよ。もうこれからの農業そんなんちゃいますせっていう本だったんで、
うんうん、
何って言って読んでいくうちに、今度は農業の本を今度またさらに20冊ぐらい読むことになるんですけど、
ほう、
読み終える頃にはこれはちょっとおもろいんじゃないかっていう風になってました、
ね、なんか縁ですよね多分それ。
そうですね、まあ主に薄い本ばっかり選んで読んでる
けど、はい、なるほどなるほど、
書くほどはページは言ってないんですけど、
まあ、読みやすいの大事ですからね、
ただぐっと農業に自分で会社辞めて新規収納するっていうのは勇気がいることだと思うんですけど、
そうです
よ、
そうですね、
収納されてみてどうでしたか。
そうですね、当時、結婚してちょうど半年ぐらい経って、妻から、一番最初の子供が妊娠したって聞いて、あ、その時に思ったのが、あ、これは会社に辞表出さなっていうのが最初の印象で、
逆に
そう、逆に、なんか共感誰にもされないんですけど、
はい、逆にこの今のままって思っちゃういそうです、
うんうん、そっちが、
はい、
なんですけど、なんか出てきちゃったら身動き取れないじゃないですか、
赤ちゃん
来ると、
赤ちゃん、
まあね、
生まれてきちゃったら、
生まれてきちゃったら
やっぱりあのね、うん、あの生活変えるわけにもいかないし、
はい、
やっぱり大事な環境で整あの育てなきゃいけないので、はい、これ出てきたら身動き取れんくなるなと思って、
言い方変
です
ね、はい、
それまでにとりあえずスタートライン立っとかなきゃって思ったんで。
なるほど、なるほど。もう生まれてきた時にはある程度もう仕上がってるじゃないですけども、うん、準備期間
ちょうどその時やりたい気持ちのピークだったんで、
もうやるんやったらっていうので考えた上で今やったかったですね。
そうですね、まあ、唯一妻 の, あの両親にちょっとサラリーマン辞めて農業やりますって言って、両親から大ブレーキかかったらちょっとどうしようかなとは思ってたんですけど、もうあのお母さんが、妻のお母さんがもう思いっきり背中を押してくれました。やんやりっていう、
あ、いい方ですね。
ほんまに巡り合わせが全部、でお子さんできたの分かった時に、じゃあこの生まれるまでの数ヶ月がもうラストチャンスやなって逆に思った。
そうですね、ラストスパートかけな
かった。そう、いやちょっとね、すごいなんか考え方もさることながら、やっぱりね、見た目もすごい男前やし、俳優さんみたいですねやっぱりね。
確か
に、いやいや、アグリシュンさんです。
アグリシュン、
あ、すいません、
マジで。けどこっから見たら相原翔さんみたい、
ああ。すごいね、男前でスーツも、今日スーツでいらっしゃってるんですけど、めちゃくちゃその農業のイメージが湧かないぐらいピシッとめっちゃ似合ってらっしゃいますよ、ね、はい、
いや、あのネイビーズアフロさんが普段スーツで、
はい、あの 漫才ですか、
漫才されてる姿見て、はい、いやそうなのかなと思って来たら思いっきりパーカーや
って、あ
それはね、すいません、本当にすいません、 そういうことだったんですね、
はい、そうなんですよ、はい、サラリーマン の, あの癖で、あのお会いする方に合わせた方がいいのかななんて思って、普段僕パーカーなんですけど、はい、まさかここで
噛み合わなかったですね。
今日噛み合わないんです、
今日は噛み合わないな。
しかもなんかくしくも2人とも黒いパーカーでお揃い
つらさんも黒のニット、
そうなんですよ、
すいません、
大変失礼
し
ました、とんでもないです。
はい、でも転職前の経験、今のお仕事に生かされてるなみたいな時はありますか？
そうですね、これも言葉選ばないと本当に失礼に値するんですけども、はい、僕前職でいわゆる営業職っていうので、まあ、いわゆる会社の持ってる商品を売るっていうのが仕事だったので、初めて会う方に自分の商品をこう説明したり、コミュニケーションを取るっていうのは、まあ、日常業務としてやってたので、あのその基本は、まあ、そのサラリーマンの時に、まあ、培ったものかなと思ってるんですけど、これが農業界に来るとですね、あのものすごいこうスペシャルスキルになるというか、農家さんって名刺持ってないんですよ。で自分で自分のものを売りに行く人少ないんですよ。
はい、なるほど。
あの例えば、まあ、仲卸の方とかにもうあとは任せて、
JA さんとか、
JA さんとか、でもうそことは3代ぐらい付き合いがあるとか、っていう感じで自分で作ったものを自分で売るっていうことを多くの農家の方がされてないので、はい、それを自分でやるっていうことだけでもすごい優位性があるっていう。
なるほど、なるほど、なるほど。
実際にやられてた分のアドバンテージはそれはもちろんありますもんね。だって
そうですね、もうね、電話帳のね、上から下まで電話すれば何人か会ってくれるじゃないですか。
すごい、もう多分その発想って一度多分会社入られてる方じゃないと、
そうかなと
思うん
です
ね。
すごい、
では今ミキにお住まいだということで、
はい、
ちょっとね、地元じゃないですけど、はいはい、お住まいのところについても聞きたいと思います。テーマはこちらです。ちょうどいい田舎、それがミキ。はい、
はい、
事前のアンケートで、はい、ちょうどいい田舎と表現してくださいました。
はい、
何がちょうどいいんですか？
怒ってるんですか？
全然
怒ってないです
よね。もちろん
大丈夫ですよね。
はい、なんで、なんでなんで、
いや、そのやっぱまたいじられてるっていう思ってるのかな。
思ってない
じゃないですね。
私もだって大共感ですよ。
あ、大共感、よかったよかった。
まあ、私実家が、まあ、神戸にあるんですけど、まあ、実家帰るにしても、まあ、車で 3,40 分ですし、町のサイズが本当にちょうどいいサイズなので、
はい、
例えばこういろんな行政的な手続きをしなきゃいけないってなったら、
はい、
こうその行政手続きで半日平気で市役所に、缶詰になっちゃうみたいなこともあるんですけど、
はい、
僕も仕事上その市役所さんにその行政的な手続きで行くことあるんですけども、本当に極端な話もうワンフロアで終わるというか、
ほう、
そういう意味のそのコンパクトさもいいですし、実際にこうものを、これ今度は仕事面のなんですけれども、自分の作った農産物とか販売するにしても、神戸とか大阪っていう大きいその消費地がすぐ近くにあるので、
はい、
大きなその物流コストをかけずに、
うん、
あのしかも会いに行くこともできるし届けることもできるっていう意味で、うんうん、あのちょうどいい田舎かなと。でその田舎には都市部だと絶対に持てないぐらい大きな農地がやっぱりありますから、はい、まあ、その中でこう自分の目指す作物とかをこう栽培することもできますし、
うん、
まあ、何よりこう美しい里山と、
ほうほうほう、
綺麗な緑をまあ感じながら日々生活できるっていうのは、
うん、
もう本当に、まあ、その環境で子供育てられてるっていうのはもう本当に感謝しかないかなと。うん、
ミキってそんなところやったんですね。
そうですね。
自分が恥ずかしくなってきました。
須田さんのプレゼンがそこまでね、巧みじゃなかったのかもしれないですね、これまで。
せやな。
今の聞いたらめっちゃいいとこやんと思いましたもんね。
うん、
山本さんには余裕はないですね。
素晴らしい
土地。今ので子育て環境もいいやなっていうのが伝わってきましたね。
お子さんもいらっしゃる、
ね、はい、3人いるんですけど、
三
木氏はおそらく子供を育てるに関してものすごく手厚いので、
あ、その自治体が
厚
いんですね、
はい、めちゃめちゃ手厚いんで、ぜひあの市役所 あのホームページにアクセスしていただければ、
あ、載ってますか、
もう載ってるので、あ、力入れてんなっていうのが分かるので、
津田さんもへーって言ってるやん、
うん、
ぜひあの神戸市北区民はぜひあの三木市に引っ越してきていただ
きたい。隣です、
隣なんで。
確かに、
そうです
ね、あ、すごい魅力が伝わってきた、
うん、勉強になりましたね。
じゃ
あ、あなたの地元ですよね。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さまざまご経験されてきた山本さんだからこそ、
はい、
就活生にできるアドバイスがあると思います。最後にメッセージをいただけますか。
お願いします。
そうですね、僕が学生の時、就職した時っていわゆる超氷河期って言われている中で、職業選択がない時代、極端に言うと、
はい、
もうあの提示してくれる会社に行くしかないみたいなところだったんですけど、今は比較的、仕事も選べれるし、
うん、
僕の時よりも、転職するものがあの全然抵抗がなくなってるんじゃないかなと思ってるんですね。ほうほうほう。僕たちが就職することね、まだちょっとあって、いわゆる転職でき、あの転職者みたいな感じで、ちょっとなんかあったみたいな感じの雰囲気もあったんですけど、今は転職することが、まあ、スキルアップにつながるっていう風な前向きに捉えてくれる社会になってるんじゃないかなと思ってるので、
はい、
僕は農業を今しておりますけど、その前はあの別の仕事をしていて、
はい、
でその前職の経験が今の農業にも役立っているので、
はい、
まあ、就活生の皆さんにはまず今自分がやりたい仕事についていただいて、もしかしたらそこでの経験が次やりたいことに役立つっていうことは多々あるんじゃないかなと思うので、はい、
なるほど、
そういう気持ちで何かこの今からやりたいことに自分の得たいスキルを手に入れて次にステップアップしていくぞみたいな感じで捉えられたら、楽しく仕事を選べれるんじゃないかなと思ってます。
ちょっと気持ちも楽、うん、
楽
に選べますよね、うん、自由度が高いというか、う
ん、でまさに山本さんが体現したことなので説得力が違いますね、
はい、
すごい、
はい、
ありがとうございます。
今日はアグリスタイル山本陽太郎さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、就活レディーゴーでした。